なんかこんにちは、こちまりとようこそおいでくださいました。私は今善通寺に、おりますけれども、家は讃岐市です。毎日来るわけではないんですけれども、善通寺が今でしたら、冬時間に10月からなりましたので、朝6時に泊まっている方と一緒に、お勤めをしたり、その前に10分15分お話をしてお勤めをして、それからお大師さんを拝んでいただいたり、暗いところ階段目をしていただいたりというしております。まあ、それの繰り返しなんですけれども、大体まあ10分か15分の話の連続で、私の話はその常がそういうような10分15分の話ですから、1時間も話すというのはなかなかできませんけれども、今日は10分か15分以内で、初めに私たちの紹介を兼ねて本来を述べるということで先に行きますので、ちょっとお話ししたいと思います。今浅井先生のお話の続きのことを一つだけ先に話しておきます。私の知っている高瀬町の青年が神戸で事故をしました。気がついたら病院でしたんですが、今生き返ったわけですね。でトンネルがあって、トンネルの入り口でおじいさんが、自分を可愛がってくれたおじいさんが、こうやったらね、こいこいですけども、トンネルくるっとっていかんですよ。帰れ帰れ帰れしようのそうです。で気がついたら助かったというので、これ私は京都から帰り、その青年は神戸からの帰り、たまたま特急の車内が一緒になって、お前こんなこと聞いたけど、ほんまかい、ほんまやい、やっぱおじいちゃんに可愛がられたからな、トンネルの入り口で帰れ帰れしてくれたからよかったけど、おじいさんがおらなんだら行ってしまうし、またおいでおいでしたら行ってしまうだろう、そういうようなことを今年になって聞きましたので、やっぱり実際にそういうことがあるのかな。やっぱり常日頃仏さん、神さんがそういう時に守ってくるんだなという気がいたしました。ですから私たちがもしですね、三途の川があって、三途の川の向こうで綺麗なお花が咲いとったり、また綺麗なお嬢さんがおって、おいでおいでしようとあって、絶対いたらいかんですね。行ってしまうと終わりですから、綺麗なお花と匂いとか綺麗な人に惑わされないように、できるだけ助かる時には助かりますので、やっぱり元気で長生きせないかな。でも先生も覚えてますけど、私もね、年寄りの話が多いので、この頃はボケないで長生きするにはという話の機会が多いんですけど、今日はちょっとそれはやめておきます。実はお釈迦さんが弟子の質問に答えて、お釈迦さん、死後の世界はあるんですかないんですかとかですね、極楽とか地獄はあるんですかどうか質問に対して、お釈迦さんは答えなかった、無言の答えであったということが言われております。仏さんの言葉でそれを無期、無というのはない、期は記録の期、無期と言います。そういう意味であるかないかというのはわからないから、お釈迦さんは知っとったと思いますけれども、答える必要がないと判断された。なんでか言ったら、死後の世界にわからんから、あるかないかよりは今を生きなければいけない、生きるということが大事なんで、その今これから先のことわからんから、そんなことを気にせないというふうなお釈迦さんの答えですね。で、仏教というのは仮に暗闇で矢が刺さった、ここ暗闇から分からんけれども、どこ矢が刺さった、その時にこの矢は誰が撃ったのか、なんで自分が撃ったのか、撃たれたのか、毒の矢がどれぐらい毒があるのか、そんなことを考えておったら死んでしまう。だからお釈迦さんは矢が飛んできたら、もう先のことを考えずにプッ抜かなければいけない、これが仏さんの教えであるという例え話があります。そういうふうなものすごく現実的なところがありますので、私も学生上がりの時には仏教というのはそういうのがあるんだなと、いろいろこの自分に言い聞かせておりました。 お大師さん、高大師さんにしましても、やはり自分に与えられた命を大事にして生きなければいけない、今を生きるということをものすごく力説していますので、それはまあ、坊さんですから、お釈迦さんの言う通りの同じようなことを言うと思います。ところが、結婚して子供が4人できました。そうすると、気がついたら私、今、もうじき68になります。昭和15年の1月4日まで、1月で68になりますけど、何してきたのかないとさっぱりわからん。ですね、子供4人おりますから、今3人は子供結婚して、孫もおるけれども、1人まで結婚しとらんおるから、またこれがわからないか、というような気があって、何年生きてきたのか、もう自然にもう子供できたら子供のことを思い、ですから、まあ、皆さん方の中には坊さん結婚して子を作ったらやっぱりそっちの方に力がいってしまうから本来は仏さんの仕事ができないから結婚せんほうがええんやというような考える人も私分かるように思うんですけれども、ある大学の先生は、坊さんも結婚せないかん、先生何でですか言うたら、やはりいろいろな子供ができるから自分の勉強になる、人前で話すという時には結婚しとらなんだら、わからん。子供育てたこともない、産んだこともない、子供の難しさ、親としてわからんから、そういうような誤算があったら話はできんから、みんなとの共通の話題、問題を抱えていくんであったら、結婚して頭のいい子も悪い子もおるし、できる子もできん子もおるから、いろいろな子供を育てながら、その経験を生かして、檀家さん、信者さんと話しする方がええんだと。いうようなことを、まあ、言うてくださったので、なるほど、そういうような先生もおって、私も安心いたしたんですけれど、まあ、学生時代はそういうようなお釈迦さんの今を生きるということがものすごく頭に残っておりまして、それをやっと気がついたら、もう、年になってきた、次が死んでいかないかんけれども、死ぬというのは大変私はまだ怖いんです。で同窓会で、あんたおじゅつさんのくせに怖い子ない。ほんで、女の同級生が、私はもう心配ないでと言うてて、女の同級生にもささがに言われて、やっぱり私ももうちょっとあれもしたい、これもしたいな、今死んだら困るなという気持ちがあります。ほんで、病気もしておりますので、やっぱり病気と仲良くやっぱり付き合わなんだらいかんなというような気も今、しておりますが、健康でありたいけれども、病気しながら長生きできるということも、あるというふうに私は思っております。で、嬉しいとか喜びとかいうことを考えたら、実は昨日ちょっと考えましてね、自分の考えをまとめないかなというのを思った。一つは、生きるという喜びがあると思います。でその次はもう愛とか恋愛とかです。心が死も喜びだと書いてる本がありましてね、あら、なるほどな、喜んで死んでいる人間になったらいいけど、なかなか自分はまだそこまでいけんし、というふうな本を見たことがあって、今その印象がものすごく、生生きる誕生の喜び、恋愛、愛の喜び、それから死の喜びという3つあるんだと言って、私の執行先生を教えられたな、と昨日思い出した。でその先生と私の共通点があるのは、死の喜びというのはちょっと我々はなかなか経験できません。実はインドの仏籍、さっきお釈迦さんのお話しましたけど、4回ほど仏籍、生まれたところ、修行したところ、悟ったところ、お説教したところ、亡くなったところ、4回仏籍参りましたけれども、今年の2月に行った時は、我々観光しルートとしてインドのガンジス川を船に乗って観光するんです。で船の沖から見ますんで、人間が午前中に早い時間に沐浴して、その次は動物たちがして、でずっとね、右の方をずっと見ていったらおしっこしおるわけですね。便所ずっと見ていったら死体を薬莢です。ところが今まで3遍の間は奥から見さしてくれたからよくわからない。そして2月行った時には、何ていうかしら、その船頭さん、その薬莢のところまで見せてくれたんです。ほんだらね、 日本と違って日本の葬式場からもう、いやいやいやと拝んでね、もうあの葬儀屋さんのペースで拝まれるので、ちょっとこのお坊さんも頑張らないかと思って、葬儀屋さんのペースになってしまうんですけど、死体をですね、3人ぐらいが担いできて、白い布を巻き込んです。で、ポンと、前の人が火を振りますね、その中へポンと入れるんですね。それが3つぐらいありますから、片一方ではもう灰になっとるんです。その灰を拾っていくから、水が捨てる。で、また気を組んで、次々、あの死体を運んできて、遺族の人が誰もおらないんです。だから、なんか単純に行われて、そのまま死体の灰が、ガチ妻に捨てられて、ほんで、その、ベラですというところでガチ妻行くまでは、死の館っていうのがあったりね、死を待ってる家があるんです、年寄りがね。それを見たときに、佐々木先生おっしゃったように、死を喜んで待っとるような気がしましてね、インドの人というのは我々と違うて、もう単純にどんどんどんどん焼いていて、ガチ妻を入れて、また死するというのを見たら、なんかこれが死を待つ館があるところを見たら、なんか死を喜んどるような我々とちょっと考えが想像がつかなかったんです。しかし先ほど言うた、喜んで死ねる人間になりたいけれども、なかなか私はまだなかなかやな、というふうに自分には言い聞かせておりますので、これからだんだん年がいったら、どんなにしたら、先ほどおっしゃった死の準備をして、喜んで死んでいけるかな、というふうに、なっていくのは、自分でこう、試すと思っております。その一つの考え方は、我々は、私もちょっと足が悪くなって走れませんけどね、下垂足で右足がだらんと垂れてしまってね、腰から人の上に曲がらないんです。ですから、走るの好きなかったのに、走るのができないんで、右足が垂れたままでね、クソとでも運動が好きなかったのにできんだ、いうふうに思っておりますけど、これもしょうがないですね。やっぱりもっともっともう悪い人もおりますから、足が悪くても動けるということはありがたいなと思っておりますけれども、この走った人の体も日本人もっと頑張らなきゃいけないなと思ったんですけど、まあ、マラソンもね、ちょっと日本の女子が強いんですけど、日本頑張らなきゃいけない。だから我々、僕は私が心しようと思っているのは、マラソンでなしに駅伝に例えた方がいいんかな。駅伝というのはバトン、あるいはそのタスキを渡して、もう頼むぞってまた渡していく、渡していく。だから自分は死んでしまう、自分の負荷も走ってしまうけれども、次の人に辞令してもらう。だから人間の人生、私は死んでもまた、息子や孫たちが自分の生命を受け継いで行っておるということを考えたら、自分一代言うたらちょっと寂しいけれども、辞令のようなのが人生かな、いうようなことを思ったら、ちょっとこう楽になりつつあります。それからもう一つは、国大師さんの言葉を借りますと、国大師さんは、小屋さんへ入場なさりましたが、その時に、大自然に帰っていくんだということを言っております。で、大自然というのはもう宇宙というふうにとってもええと思いますし、我々は大自然、宇宙から生まれたんだから大自然に帰っていくというような言葉が東大寺さんにありますが、それはもう分からないようなけれども、なんとなく最近分かりつつあるような気がします。ですから、もう一つの言葉を借りると、お大師さんの言葉は、人間はどこから生まれてきたんやら、死んでどこへ行くんやら分かりませんという言葉がありますけれども、やはり一つのまとめた言葉で言うたら、宇宙から生まれて宇宙に帰っていく、大自然から生まれて大自然に帰っていくというふうな言い方しかできるのでないかというふうな気がいたしますので、これからはお大師さんの言葉をもうちょっと勉強して、安心して死ねるようになりたいなと思っております。しかし年がいってもう一つ変わったことがあります。翔さんさんもお寺さんで檀家さんのことを言いましたが、私も気がついたことは、若い時はお葬式に行きましても、枕業に行きましても、お通夜に行きましても、そのまま拝んでたんです。この最近は枕業に行きましたら、亡くなった人の顔をこう見るんです。 それでハンカチを取る、手合わせ、あるいはうちの子供が枕元に行った時には私がお通夜に行きますから、お通夜も拝む前に棺桶に入っとる亡くなった人の顔の蓋を開けて見てですね、そうしますと昔はよりはこの頃お化粧がうまい、お化粧がうまいってわからないんですけれども、あ、この人はものすごくこうニコニコしとる顔やなとか、喜んどるなとか、あるいはなんか死ぬ時にかわいそうやけどちょっと苦しかったんかなとか、あるいはものすごくもうあんまり年でないのにもう90、100みたいな顔になったの、いろいろ自分自身にこう思うわけですね。しかしその時にあのこの人が若く死んだ時には、今度生まれてくる時にはもうちょっと長生きするように生まれてこいよとか、あるいはそのお父様も酒が必要でね、酒で死んだ言うたら、あるいはもう食事が好きで借金したいに聞いとったら、今度来る時はの酒あんまり飲むなよとかですね、なんかご本人のことの顔を見ながらちょっとこういい気がすと言いましょうか、いい世界があったらいい世界へ行けよとか、特にあの小学校の4年生5年生の人が兄弟がですね病気で亡くなった時、それから若いお母さんが小学校の子供を残して死んだ時あったら行ったらね、こっちもなかなか葬式できませんけど、やっぱり子供さんが亡くなった時には、今度生まれてくる時には長生きするようにな、体の丈夫な子に生まれてこいよとか、あるいは若いお母さんが癌で死んだら本当生まれてくる時にはな、元が丈夫な体で生まれてこいよということを意識しながら拝むようになったんです、確かに。そうしますと、やっぱりあの世を信じるという極楽地獄があって、極楽行けよ、平世界生まれようということの方が自分も安心して拝めるんじゃないかというような、気がいたしましたので、やっぱり年とともにちょっとこう考え方も変わってくるな、だから死に対する考え方、作法はもうこれ私の場合はこれからもうちょっと考えて安心していけるように、また小林さんのように大生に戻っていくんだ、大生に帰っていくんだというふうな心境になれたらええなと思っております。私もあのちょっと声が最近ね、この辺にね、ポリープができとんですわ。もう写真撮ったらポリープができとんでね、これご覧しようか、安静ではないけど、ポリープが大きくなったか、また2つぐらいできとんでないかと思って、今声がちょっと大変失礼なんですけど、そういうふうに私は思っております。今日は皆さんありがとうございました。